マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えしております。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは、 こんにちは。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。年内最後のご登場ですね。
そうですね、
太蔵さん、ね、
太
蔵さん、はい、株価が
そんなもうちょっと元気いきましょう。元気
そうか、最後ですからね、今年最後ってね、また来年はいろいろ伺いますけど、元気がでも出ませんよ太蔵さん。
いやこれね、まあ今日年内最後のね、はい、にの出演させていただくことになりましたけど、まあ1年振り返りますとね、この投資家としてはね、今年1年振り返ると漢字一文字で表しますとね、うん、まあ、牛丼の並盛りの波ですね。
波、
波、大盛りでもなく特盛りでもない、
その心は。
まあ実にパッとしない。
いや、
まあでも波盛りは確保しました。
波っていうのはパッとしないっていうよりも普通ってことですよね。普通ってことですよね。
ただね、手前味噌ですけどね、実にね、相場感はピタリだったって1年ですよ。
はい、振り返ってみましょう。
申し訳ないですけどね、で10月までこれずっとストロングバイを継続して2万5000円から3万円、まあ点数つけると93点ぐらい、
お高得点ですね。
2万4000何百円までいったと、はい、あともう一歩。ところがこの内閣改造の顔ぶれを見たその週のその直後の放送会でね、ちょっと今見直し期間に入ったと言って、まあ今日に至るんですけども、見事に湿った感じの、本当元気も活力もない、あの内閣改造はちょっとこの近年では一番なんかちょっと絶叫してしまった、ヒャーっていう、まあ、その通りの株価の動きになったと、うん、ただ鴨さんね、僕はね、何一つ嬉しくないわけ、自分の相場感が当たったって、うん、なぜならば私はアナリストでもなければ評論家でもない投資家なんですよ、うん、こんな自分の予測当たって喜んでる場合じゃない、うん、もうね悲しいですね。
でもこれだけ大きく動いてね、投資成績は波であった、良くもなく悪くもなくという結果だという太蔵さんなんですけど、
まあそうですね、ただ、うん、昨日からずっとこう景気がね、戦後最長の景気回復になったと、ね、で皆さん報道でもあると、うん、ただもうマスコミはもう口を揃えて景気の実感が湧かないと、うん、こんなのおかしいと。
太蔵さんどう思います？
え、
湧きます？
私なんかこうめちゃくちゃ実感湧くわけ。ものすごく、うわすごい景気良くなったなと思う、うん、なぜか投資してるからです、うん、これね、日本人で景気の実感、今回の景気回復の実感分かるのは当たり前なんですよ。株価っていうのは全体のたったの 10%、
1割、
個人の金融資産半分が超低金利であるにもかかわらず銀行にただただお金預けてるだけでしょ、うん、これじゃあね、景気実感のを回復せよと言ったって無理。ひどいのになりますよね、街頭インタビューで景気回復実感できましたかって、全くしてないよっておばあちゃん怒ってるんですよ。
おばあちゃん怒ってた。
職業のところに職業年金って書いてあるんですよ。
年金の方に聞いてもこれはしょうがないんですよ。
だから景気の実感をもしね、来年以降回復したかったら、まあ緩やかな回復傾向は変わりませんよ。
少しでもいいから回復してほしい。
でそれを実感したかったら、うん、
実感した
株買えっちゅう話なんです。これアベノミクスっていうのはね、簡単に言うと少ない人数でたくさんの利益を上げましょう、うん、そのたくさんの利益を多くの人に還元しましょう、うん、じゃあどうやってその還元を享受できるかって言ったら株を買いましょう、うん、だから企業の給料は変わってない、でも配当は上がってるわけですよ、うん、だから株持ってる人は景気の実感がすごくダイレクトに伝わってくる、
配当益が、
配当益が出てくるから、うん、だから2019年、まだまだ景気回復は緩やかですけど続くと、うん、そうするとね、ぜひ皆さんね、株を買ってもらいたいなと。
企業業績が良くなった部分がどこに還元されるかということを考えて、それが還元されるものを持っていると景気の良くなることが実感できるというような、そういう状況なんでしょうかね。
そうですし、これ大変申し訳ないけどね、その給 料上がらないって言うんですよ、うん、給料上げるなんてこれは至難の業ですよ。これから大変申し訳ないですけど労働組合もそんなに強くないですしね。でこう言っちゃなんですけどね、あなたの仕事余人をもって変えがたいですかっていうことなんです。例えば私このマーケットプレス各週火曜日出させてもらってます、
はい、
一度たりともギャラ交渉したことないです私のギャラ上げてくれって言ったことない。なぜか余人を持っていくらでも変えられるいくらでも私の代わりなんかいくらでもいますよ。そうするとどうか据え置きで結構ですから使ってくださいってなりますね。これが私しかねこのコメントできないって言うんだったらこれねあのちょっと新橋のね居酒屋行けば誰でも喋れることですから誰でも喋れる
職を守ると思ったらね、
そうするとね申し訳ないけど給料上げるっていうのはね、私でも至難の業だ。そう考えるとやっぱり株を買ってねそこから配当をね得るというそういう資産形成をやっぱり2019年皆さんもうそろそろ意識してくださいよというのが僕の考えです。
太蔵さんちょっとでかいこと言うとね、それで株価が、ね、これからまあ今はちょっと休んでますけど、はい、上がるっていうような状況になってそれで年金の運用がものすごく良くなって、新橋歩いているおばあちゃんもいやー景気良くなってきたわ年金が株式運用でこんなに増えてるのよっていうような時代は来ませんかね。
いや株価がありましたと、運用資金が大きくなりましたと、そうすると毎月5万円だった年金 の支払い額が今月株価が上がったので7万円になりますと、そしたら景気を実感するかもしれませんけどもこれ逆も今度しなきゃいけませんからね。株が下がったと、5万円が申し訳ない今月3万円にしますと、そうすると多分あの日本の政治持たなくなると思うんですよね。
年金額に還元されるっていうことはこれもまたもう未来永劫を考えない方がいいと、
まあ、ちょっとそこは厳しいと、
ね、さっきあの太蔵さんからアベノミクスというキーワードありましたけれども、うん、ラジオネーム黒瀬ミクスさんからいただいています。もうアベノミクスとやらというワードをめっきり聞かなくなりましたが、もう任期が見えてるのでレームダック化近いんでしょうか。で日銀バズーカ頼みの一本屋以外は吹き矢のアベノミクスとやらの終わりの始まりのゴングが鳴ったんでしょうかというご意見もあります。
これ臨時国会閉会しましたけどね、臨時国会の所信表明演説で安倍総理は今までこのアベノミクスという言葉をあの頻繁に使っておらっしゃったんですけども、今回ね一回も出てきてないんじゃないかな。アベノミクス激減してるんですよ。
ということは
もうアベノミクスと言わなくても十分国民に浸透してるでしょという見方もできる一方で、やっぱり頭の中は憲法改正にシフトしていると、だからそういうふうな見立てもできますよねと、この辺のシーンは分かりませんけども、ただ官房長官なんかは経済最優先でこのまま行くんだとはおっしゃっていただいてますけども、だったらっていうところなんですよ。今この僕が安倍内閣の改造ですごくがっかりしたのはですね、あのサイバーセキュリティなんてものすごくこう投資家としてはですね、ある意味チャンスのとこなんですよね。でこれは国家戦略で、その第四次産業革命 AI IoT ロボットフィンテック、こうした技術を使ってキャッシュレスもそうですね、世の中が大きく変わろうとしているこの瞬間っていうのは投資チャンスだったりする。
今激動の時期を迎えてますよね。
この時のやっぱり政府の旗振り役、これってのはものすごく重要ですね。ここでね担当大臣桜田大先生やっぱね USB 知らないっていうのはちょっとねちょっとUSB 知らないっていうのは面白すぎる、もう非常に面白い。
どういう人がなった方がいいですか大臣。
いやだからね僕はねこのさ、なんでこういう人をね大臣にするんだと言うんですけども、これ大変申し訳ないことにね、選挙で選ばれた人の中からサイバーセキュリティ担当大臣を選ぶっていうことにまず無理があるんですよ。
そこ
だって選挙って言ったらは、まあ、今20歳18から、ね、高齢者まで、で圧倒的にお年寄りの方 が多いと、やっぱり皆さん医療や介護年金の部分の話が非常に興味深いと、誰がサイバーセキュリティを強化しますって票入れてくれます。国会議員そんなにそこ勉強しませんよ。だからね僕はねサイバーセキュリティの担当大臣なんかぜひ民間、 特に例えば NEC とか富士通の課長さんとかね、
現場の方ですね、
そういう人たちが本来やったら一番いいんですよ、うん、だから安倍政権で非常に、ね、特徴なのは民間大臣がいないでしょ、
はあ、今回もそうでしたね。
僕はね、もう来年の4月、ひょっとしたら内閣改造あるんじゃないかなと、参議院選挙前
半年ぐらいで、この間改造してから、ね、まだ半年ぐらいになりますよね。そうするとそこでもうなんか大義名分はあるんですか、そこでの改造の。
やはり来年参議院選挙を前にすると、
はい、
でやっぱりもう一回、おそらく支持率もそれほどこれから厳しくなってくると、一回リニューアルしてもう一回国民に新しい政権の姿を見せるんだと。衆参ダブルも十分可能性ありますからね。
で今のその支持率というのがやはり太蔵さんの国策投資家としての、一番のバロメーターと長く伺ってますけれども、そのね、支持率はでも今、下がってるなーって雰囲気もないんですけれどもね、そんな大いに下がってるとか、そういう状況じゃないんじゃないですか、今。
従いましてね、よく持ってると思う。よく持ってる。だから株価もよく持ってるじゃないですか。上がってはいないけども、上がるほどのこう、ね、熱意は感じられないけども内閣支持率もそうですね、底抜けするっていう内閣支持率、内閣の状況でもないと。だからまあ結果的にこんな大して面白くもないような相場展開が続くと。実に今年ほどね、内閣の支持率と日経平均株価が連動した、かつて為替が連動してたかもしれませんけどね、今本当内閣支持率が連動してると思いますね。
為替それほどね連動しなく、一時期よりはしなくなってきている、
うん、
ってい
うとありますが、そうすると新しい内閣に来年春にして、で参議院選挙がございますよね、そこに向けてということなんですよ。これ
僕はね、その可能性を投資家としては期待したいんですけどね、うん、それからもう一つね、やっぱりそろそろ日銀にはね、やっぱりそろそろ考えてもらえないと。これはっきり申し上げますとね、この先また株上がるんですよ、少しもうこれまでのアベノミクス見てたら、なぜかと、直近高値の 20% ぐらい下げたら日銀買うんです、これ分かってるわけ僕は。それはだから買いますよ今で、またちょこっと上がると、そしたら外国人また買って、そしてまたショックがあったらまた売って、でこの繰り返しでしょ。本当本当にこのまま先ずっと2023年までいくと、鎌田さんがご専門ですけどね、下手したらほとんどの企業日銀の関連企業があるんじゃないかなと。
まあ延々と6兆円ずつ買いを続ければ、10年間で60兆円として、100年経てば600兆円ですもんね。100年で600兆円って言ったら今の時価総額のね、あんまり計算してもしょうがないですけど、時価総額ほとんどになっちゃいます。
100年までいかなくてもね、ほとんどは関連企業になっちゃう。それっていいのかと。それからバコバコバコバコ国債買うと。いやー、大変申し訳ない。投資家の視点ではね、日銀黒田総裁は短期的には史上最高の総裁、ただ長期的にはこれ下手したら史上最低の総裁になる可能性もありますよ。このままいくとやりっぱなし、やり放題でしょ。
出口見えない
ですね。出口見えない、後任どうなるのと。これはものすごい恐ろしい。しかも2023年までですから、このままいくと。
太蔵さん何か得策ありますか。
得策はないですけどもね、これ例えばね、来年4月黒田さん更迭だと、まあ、更迭かどうかはさておきね、バーンとそこでね、なんか劇薬を持ってくると、うん、竹中平蔵さんがいきなり総裁になるとかね、分かりませんよ。なんかいろんなもう、何するんだと。
太蔵さん、あんまり可能性のないような
。可能性ないことじゃない。
ただね、
マーケットが動くっていう、マーケットが動くときっていうのは、トランプショックもそうだったじゃないですか。まあ、この人がなることはないだろうなっていうふうに思った人がなったときに、やっぱマーケットが動くと。そのくらいね、なんかね、こうそろそろこうサプライズでも起こさないとね。
でも単にでもそれ、もしも黒田総裁が変わるというような状況になると、単に短期的に株価が下がるっていう、そういうことにならない、なるんじゃないですか。そうすると その方がいいっていうことなんですか、長期に考えた場合は。
いやいや、このままいくとね、本当にこう僕が心配してるのは、いや外国の投資家もやっぱ心配でしょ、それは。
そこですよ。
こんなにね、日銀ってずっとやってていいのと。なんかいつからスタートしましたっけね、黒田さんは。アベノミクススタートからですもんね、2013年から。
2013年の4月ですね。
5年、6年目に入って、
安倍さんと一緒ですもんね。5年で1回終わって、そうですね、もう1回始まってる
で、2期目になって、物価も 2% 未だにこう掲げてると。ちょっと とどうなんだろうねと、このまま2019年も行くのかねと、うん、いうのはやっぱ新橋のその居酒屋トークでは出てますよ当然、うん、
おそらくでも運用している株の運用している方もそうは思いながらも、自分は今この仕事をやってるんだから、その政策を前提にお金を増やすというようなことをやる、運用をするというのが仕事なんだなと思ってんじゃないでしょうかね。それで投資家の方々も今のどういう金融化政策の中でどういうふうにやればいいかなというような形で、ちょっとまだこのね、どうなるんだろうっていうような議論が出てないように思うんですけどね。
いやだから前任の白川さんの今本出しましたよね、中央銀行でしたっけ、かなりでなんか辞書みたいな分厚い本あれ買ってね、やっぱ読んでますけどね、うん、短期的には白川総裁って投資家としては本当に頼れなかった、うん、あお腹痛いです、あなた病気ですね、いや先生治してくださいと、いやあなた病気です、これはダメです、以上終了、
対症療法だけ
なんもこう病名言うだけでそれを治してくれない、うん、デフレですね、これはデフレです、これは長く続きます、それを何とかするのがあんたの仕事だろうと言いたいの頃、なんか知らないけど効くのか効かないのか、要は効果の薄い薬をずっと出していただいて、ところが黒田さんはそこをもう一か八か大きな手術にしたと、だその辺はいいんですけどね、
短期的には
成功、短期的にはそこは成功したけど、このままだとっていうのはすごくこう心配なところですね。
で、まあ、今年最後の出演ですから、はい、でなんかストロングバイについて見直しっていうようなこと で、うん、で見直しになって株価は確かに上がんなくなったっていう状況ですけど、今の位置っていうのはどうですか。
ちょっと残念ながらストロングバイというのはちょっと今ここで言うとさすがに空虚な感じがしますね2万5000から3万円っていう感じではないなと、うん、まあ来年1年間今現状でいくと、まあこの2万円から2万5000円のレンジ、下値は硬い、でも上値も重い、まあストロングホールド、ストロングホールドっていう言葉があるかもしれませんけどもまあちょっと残念ながら
株を保有するにはいい時期になって
る、そうだから値上がり益を狙うんではなくて、安定的なね配当によるそういった資産形成がね、今のこのマーケットは非常にいいですよ、だから僕はそういった狙いでね、戦略を変えてますけどね、
ということはストロングホールドということで、うん、
ストロングホールド、
ね、うん、NISA 口座などはうまく利用していくっていう感じですね、
ちょっと僕も自分で言ってたんですけど、ストロングホールドっていう人言ってる人あんまりいないもんですからね、
いないですね、
ちょっと新しいね、五感でちょっと気に入っちゃうなっていうストロングホールド、なかなかいい響きですね、
来年それでいきましょうか、ストロングホールド、
薄口の極みって感じだったんですよ、
それ多分ね、その心は下がった時に弱気になって売るんじゃないよっていう、
そうい
うようなことですね、
辛抱強く持ったらまた戻すと、
はい、
で配当は非常に高い450兆の内部留保だと、いつまで貯めてんだと、株主に還元せよと、そういう方向になってますから、
はい、
そんな思いで来年も頑張りたいなと思います、
はい、杉村太蔵さん、年内のご出演は今日で最後ですけれども、次回は年明けの1月15日ご出演予定ということですのでね、はい、はい、楽しみにしておきたいと思いますけれども、はい、太蔵さん最後に一言、来年への向けての抱負みたいなところを伺ってもよろしいですか。
いやちょっと我ながらストロングホールドが気に入っちゃいましてね新しい語源で、強めにいきたいなと思ってます、
はいはい、また資産の守り方などもね、
そうですね、
ぜひね、これからはお話を伺いたい、
守りの資産形成かもしれませんね、来年しばらくは
ちょっと資産形成もちょっと変更して、はいはい、やっていこうというところ、
1年間お世話になりました、
ありがとうございました、
よろしくお願いします、
ありがとうございました、
よろしくお願いします。元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんでした、どうもありがとうございました。投資って楽しいねのコーナーでした。